はようございます、ミサちゃん。と言っても、今は夜ですけどね。今夜はもう一回耳かきをしてあげるつもりだったんですよね。
そう、ミサとルナで一緒に耳かきしてあげたいなって思ってたの。この前してあげた時、お兄さん気持ちよさそうなお顔をしてたからね。それに、おまじないもまだ十分にかかってないかもしれないからね。何回か繰り返してかけることで効果がアップするんだって。耳かきの説明書にそう書いてあったんだよ。
じゃあ今夜は二人でお兄さんに耳かきをしてあげましょうね。ルナもおまじない用の耳かきを持ってるので、それでお兄さんのお耳をお掃除してあげます。
そうだね。じゃあ、まずは私からやってあげるね。この前と同じ耳かき棒で2回目のおまじないをかけてあげる。
頭を傾けてミサちゃんにお耳の穴を見せてあげてくださいね。私が頭を支えていてあげます。
じゃあお耳のお掃除をするわよ。掃除したからある程度は綺麗になってるわね。でもまた汚れもついてるから耳つぼをマッサージしつつお掃除してあげるね。
ミサちゃんの耳かき、気持ちいいですか？ミサちゃんがお兄さんのお耳を愛情を込めてツンツンしちゃってますよ。
お耳って、体の中でもかなり敏感な場所だよね。弱い場所だから、優しく刺激しないといけない。それはおまじないの世界でも同じで、お耳はおまじないの効果を受けやすい場所らしいんだよ。
おまじない用の耳かきにはそんな理由があったんですね。そう聞くと普通のおまじないよりもよく効きそうです。
耳かきをするときは自然と距離が近くなって、お互いにお胸がドキドキしちゃうよね。そのせいか、自分の中にある思いがいつもより強くなっちゃうの。
お兄さんもドキドキしてますか？ミサちゃんとルナの二人の女の子に挟まれてお耳のお世話をされるの幸せですか？
恥ずかしがらなくてもいいんだよ。ミサもルナもお兄さんの幸せを願ってるからね。安心してミサたちに身を任せてね。
さあ、いい子ですよ、お兄さん。お耳をカリカリされて気持ちいいですね。年下の女の子にお世話されて幸せだね。
お兄さん、大好きだよ。昨日もね、お兄さんと一緒にいる間はワクワクしてずっと楽しかったんだよ。もっと一緒にいたいなって思ってたんだけど、強く引き止めたらお兄さんも困っちゃうからね。別れた後はすっごく寂しかったの。次にお兄さんに会ったら何しようかなって考えて、寂しさを紛らわせてたんだよ。
ミサちゃんは夜型の女の子で、一緒に趣味を楽しめる人がいなかったですからね。お兄さんみたいに相性のいい男性が現れて嬉しかったみたいです。
お兄さんとまた会えて、ミサ、嬉しかったよ。お兄さんとしたいことをリストアップしたくて、寝る間も惜しんでいっぱいいっぱい考えたんだけど、気づいたら眠っちゃってたの。お兄さんが来た時もぐうぐう寝ちゃってたよね。寝癖だらけの頭を見られて、お兄さん恥ずかしかった。でもちゃんと来てくれたんだって嬉しくも思ったの。
ミサちゃんに合わせて夜に遊びに来てくれてありがとうございます。お兄さん、眠かったら仮眠をとってもいいですからね。寝てるお兄さんを起こさないようにルナたちがお耳を掃除してあげますから。
夜に何かをするのってなんだか楽しいよね。静かな部屋にみんなで集まって何かをすると、それだけでもすっごく楽しい。
夜には不思議な魅力がありますよね。道を一人で歩いていると怖く感じます。でも仲のいい人が一緒だと、そういう道も楽しいドキドキに変わるんです。
私はね、そういうドキドキが大好きなの。本当はホラー映画を見ていて怖いなって思う時もあるんだけど、誰か頼れる人が隣にいてくれるとキューって抱きしめることができるからね。そしたら怖さがなくなって安心感に満たされるんだよ。
好きな人にキューってすると気持ちいいですもんね。
お兄さんともこれからいっぱい映画を見たいな。そしてね、びっくりしたり怖くなった時にはギューってするの。お兄さんからしてくれてもいいんだよ。ギューってしやすいように私とルナのことをお膝の上に乗せといてね。
3人で体をギューって寄せれば怖いものなしですよね。みんなで楽しく過ごせそうです。
これでお耳きれいになったかな。最後のお耳フーフーもしちゃうね。これでこっちのお耳はおまじないにかかったね。ミサの愛情を込めたお耳専用のおまじないだよ。
じゃあ次はこちらのお耳掃除をしますね。ルナもおまじない用の耳かき棒を使っちゃいます。お耳のかゆいとこちゃんと届いてますか？
かゆいとこがあったら遠慮なく言っていいんだよ。お耳の耳の方がかゆいとか奥の方がかゆいとか言ってみて。
ちょっと右の奥の方がかゆいんですね。 それでは、そこを重点的にやってみますね。おまじないをじっくりとかけていきます。
ルナの耳かき棒もね、耳かきをしてあげた人を幸せにするアイテムなんだよ。この前、町のおまじない専門店で買ってみたの。
おまじないにもいろいろと種類があるんです。一番有名なのが恋愛運を上げるものですね。他には健康運、金運を上げるものや、人間関係を良くしたり気分をリフレッシュさせるものもあります。この耳かき棒はですね、恋愛運と健康運を良くするらしいですよ。この耳かき棒で耳かきされた人は、素敵な人に出会ったり、すでに知り合っている片思いの人と恋仲になることができるみたいです。またお体の不調も治りやすくなるらしいですよ。
私たちは身近な人を幸せにしたいから、そういう誰かを幸福にするおまじないグッズを買うようにしてるの。
おまじないグッズはデザインが可愛くって、普通のグッズとしても持っていたくなりますよね。それに意外と実用性もあったりするんですよ。この耳かき棒もこうして活躍していますし。
おまじないって効果が出る理由もちゃんと考えられてたりするわよね。耳かき棒を使えば人との触れ合いで幸せになるし、お耳も綺麗になるから健康運も向上するわ。だから恋愛運と健康運が上がるのは自然なことなのかもしれないわね。
他にも恋愛成就のためにレモン水を飲んだり、お部屋に花を飾ったりするおまじないもありますよね。
レモンは美容にいいものだし、お花は見ていると心が安らぐから、恋愛に効果があるのかもしれないわね。
そんな風におまじないを現実的に分析してみるのも面白いですね。まあ一番大事なのは気持ちだと思いますけど。
自分の思ってることって案外顔に出てたりするからね。好き好き好きって思ってたら、その好き好きオーラが相手に伝わっちゃうのかも。
健康をお祈りしたら相手にその気持ちが伝わりそうです。そして人は誰かに好意を向けられたら心が温かくなりますよね。気持ちを伝えるだけでもその人を幸せにできるんです。直接言うのが恥ずかしければ言葉以外の方法で伝えてもいいと思いますよ。
試しに言葉を使わずに気持ちが伝わるかやってみようか。まずはミサがやってみるね。
最後、お兄さん大好きって言ってますよね。さてはお兄さんへの好きって気持ちを伝えようとしてますね。
バレた？やっぱり結構わかっちゃうもんだね。次はルナがやってみてよ。
私ですか？悩みますね。じゃあやってみますね。
ですよ。これからも私たちをよろしくです。かな。わかっちゃいましたか。それが正解です。こんな風に気持ちって簡単に伝わっちゃうんだね。まあ、私たちが特別分かりやすいだけかもしれないけど、それだけ私たちの思いが強いのかもしれませんよ。特に好きという気持ちは相手に伝わりやすいのかもしれませんね。お耳、綺麗になりましたね。私も、お耳、ふんふんしちゃいますね。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様、お兄さん。ミサたちのおまじない耳かきでリラックスできたね。
お耳もさっぱりしましたね。
さっぱりしたところで、もうちょっと一緒に楽しいことしようね。
このお部屋には楽しいものがたくさんありますからね。その中のいくつかは、お兄さんに紹介してあげます。